はい、じゃあ、ちょっとね、皆さんにディスカッションしてもらってどうでしたかっていう話なんですけども、じゃあ今度ズームからいこうか。誰か、言ってもらっていいですか。今度は宮崎さん、さっきだったんです。宮崎さん以外の方、はい、竹富さん行く、
うん、竹富さんがいいと思う。
本当、はい、じゃあ竹富さんお願いします。
はい、はい、はい、皆さんそれぞれ今の案件とかこれから入ってきそうな案件で、その組織、まあ、理念を作って組織文化を作っていくっていうところに関われそうだというような話を、していましたという感じです。はい、
うん、以上。
そうですね、
もうちょっとだよ、なんかもうちょっと。
やっぱりこう情報空間を書き換えていくっていうようなことができることによって、きっとその人たちの動きが変わってくるんだろうなということだと思うんですけど、私が昨日クライアントさんと話をした話で言うと、そこの会社はIT の会社なんですけれども、今社員さんが70から80ぐらいいて、でこれからどんどんこう増やしていきたいというところなんですね。で、先に評価制度を作って、いらっしゃるんですけれども、まあ、理念がないまま作っているので、うん、実際作った感想としてやっぱり理念を目指す方向がないと難しいなというふうに実感しましたっていう話を社長はされていらっしゃいました。でやっぱりそこの目指す方向っていうところが定まっていないと、それをいくら仕組み化して、浸透させようとしてもきっと組織文化っていうのは作れないんだろうなっていうのを実感して今日の話を聞いてました。
はい、ありがとうございます。そういう話が聞きたかったですね。
すいません、全体の話をしちゃいます。
はい、ありがとうございます。そうですね、もしその会社に竹富さんがこれから次に関わっていくとしたら、まあ、今のね、評価制度は評価するって分かりました、これはこれでいいでしょうと。でただ本格的に運用する前にちゃんとこのどういうところを目指していくのかっていうのを決めて、それをもう一回評価制度を見直して、そこにちょっと落とし込んでいきましょうっていう形で評価制度を変えていくっていうのがいいと思います。なのでやっぱりそのなんていうかね、社長さんとかに頼むとそのまま評価制度を作ってきちゃったりとかする方がいらっしゃるんですよ。でそうすると評価制度だけはできたはいいんだけども、これ誰が運用するんですかっていう話ですよね。形骸化しやすいので、本当に社長がうちの会社こういうふうにしたいんだっていうことに基づいて評価項目ができているかどうか、仕組み自体はもういいので、それでそこをちょっと評価項目を変えていくっていうのをチャレンジしていただけたらいいかなと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、竹
富さんありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあ会場の方は誰か、あれマイクそこら辺なかった、さっき、あそこにあるか、誰か発表しませんか。藤田さんいきます。はい、じゃあ藤田さんお願いします。
先ほどの長谷川さんの話を、聞きながら今やっている企業での、関わりを思い出していました。で私は今やってることはそのスタッフ育成で、先にその、まあ、スタッフを変えるということで会社をより良くしていく、まあ、そこの部分なんだなと思いながら聞いていたということがあります。で、まあ、どういう会社かというと、まあ、5月から7月までプロジェクトでこう、社員研修、まあ、コアメンバーの方々に関わっていって、会社最初はもうこの会社はもうどうしようもない限界だみたいな、なんと経営者陣解散してくれづらいと、もうそんな声がいっぱい出るような、まあそんな状況だったんですけれども、まあ会社の課題だけではなく自分たちでも解決できることがあるので、まあ、会社の課題と思っていることが実は自分たちの取り組みで変えられるっていうことで、原因分析や、まあ、対策、アクションプランを立てるまで7月までやったということが一つまずありました。でそれをメンバー以下の参加してない人たちのために落とし込むのをプロジェクト2でやっていこうというのが8月からの計画で今始まったんですけれども、まあ、並行して現場でもう来年にもせっかく入った若手が辞めそうな場所がある まあ、人手不足があまりにも平均年齢が50代で若手が部署には30代1人しかいないとか20代1人しかいないっていうところも採用計画のまずさが本当にあの5部署くらいに出ている会社なので、はい、そんなことでちょっと喫緊の課題も人を入れることをしっかりともう言ってもダメだって社員さんたちは思って、まあ、私に聞かせてくれるんですけど、それはじゃあ伝え方の結局現場と経営者の頭情報共有がちゃんとできてないから、まあ、喫緊の課題各部署の課題を洗い出し、マクロ視点と現場ミクロ視点での並行してやっていきましょうってことが今始まったところなんです。何を言いたかったかっていうと、で、そのまず現場の課題を8、9、10、3ヶ月で、提案書作成、すぐに役員会議で、お手本に出せるような提案書作成の仕方のフォーマットを伝えたり、まあ、課題解決の分析や本当に信用の信用をこう深掘りしながら各要因に対する対策を立てるというのも1回90分の、研修の中で最後の30分発表のところでは各部署ともに見事にきれいにあのしっかりいい対策を出せている、まあ、そんな状況があるんですけど、研修終わってこの間帰るときに社長さんと階段を見ながら話したときに、全体共有で5部署くらいから人を入れる人員不足の話は出てるのを社長も聞いてたんだけれども、人を入れてもね、人を入れる現場を変えなければ入れても同じだよねっていうことで言って、来年人を入れる計画は1人しか採用し計画がないっていう、まあ、そんな課題から、まあまあ、そんなところで、まあ、次の社長さんとのワンオンワンは、まあ、そこのところをあのブリーフシステムを書き換えるためのセッションをやる方向でいるっていうことを今重ねながら聞いていましたということです。
はい、ありがとうございます。いや素晴らしいですね。あのもう今のね、藤田さんの報告の中でもう現場から変えていくって実践もあり、そして次回のね経営者とのワンオンワンで、あの実際今日のブレインコピーですよね、あのこの技術を使ってみるっていうことで、あの本当になんかこのあの即実践っていうことで、まあ、このアカデミーのことを本当によく理解していただいて嬉しいなっていうあの感想でした。ありがとうございます。あのぜひね、あの社長さんとの話の中で、その現場との認識の違いっていうことをあの解消するようなその今のねブレインコピーの技術を使ってみてください。あのそれ効果が分かると、あこういうふうに使っていくんだっていうのがあの体感で分かった時に本当に分かったっていう感じですよね。であの今日の話、今このね1時間半ぐらい僕ずっと喋ってきたことって、結局言語で理解しようと思っても難しいことなんですよ。非言語の話をしているので、ブレインコピーとかね、あの同化するとか、あの編成意識とかって、だからあの自分で実際やってみて体感で納得しちゃうのが一番早いですよね。あなるほど、こうやってできるようになるのかみたいなね。だから、まあ、あのできるかできないか分かんないし、ある程度このこういうことやるんだなってことが分かったら、自分で実際実践してみてください。でそうすると、あ同化ってこういう感じかとかね、あ今編成式になってるよね、編成式って本当にね、あの皆さん体験してるはずなんですよ。あのわーってこ う, うるさい、ね、渋谷のスタバとかでみんなもういろんなところの音が聞こえてくるのに、2人で話してるその会話に集中してるっていう状態、周りの音が全く聞こえなくなってその相手との会話に集中してる状態、これ平成式の状態ですよね。平成式の状態になるとこういうことを実現しますので、これ会社の会議室でも工場でもあの会社のオフィスでもどこでもいいんですけども、社長と2人の間にもう完全に平成式の状態作る、電話なっても気づかないだろうね、そういうぐらいの平成式の状態を築いていきながら、同化した状態から、ね、ブレインコピーで同化した状態から自分自身のイメージを今度相手にあのアップロードしていくっていうね、これがあのできるとどういう感じかっていうとね、社長がワクワクしてきたとかあの言い始めますから、でこれあなるほどこういうことかっていうね、これ分かってくるっていうですね。はい、藤田さんありがとうございます。はい、
瀬川さん質問いいですか。
どうぞ。はい、
瀬川さん、あごめんなさい、ありがとうございます。長谷川さんの今までのご経験の中で、はい、このブレインコピーがうまくいかなかった事例とか
あります、あります、
っていうのをなんかこう参考に教えて、
はい、あります、あります、そうだね、
レコーディングストップ、
そうだね、あちょっと今
レコーディングインプログラス、
はい、はい、あの
企業秘密みたいな、どんななし
いいタイミングであ
のね、大体うまくいかないのはあの 編成式が途中で切れるってですね、ダボールがちゃんと気づけてなくて、うん、途中で編成式が切れると、うん、まあ、現実に戻っちゃうってですね、現実に戻るとさ、社長としては今目の前の問題になっちゃうし、うん、そんなこと無理ってなっちゃうじゃないですか、うん、編成式の状態で本当にこうミラー理論が働いてると、社長自身も普段そういうふうに思ってなかった人だったとしても、やっぱり人の可能性って無限だよねって思ってくれたりするんですよ。でもそのラポールが切れちゃうと、やっぱり無理じゃねってなっちゃいますよね。そうは言っても現実はそうじゃないしみたいなことで、現実に紐を折っちゃうというのはこれはよくありますね。でこれはね、技術の問題です。これを進めていく、そういう形で進めていく技術が足りなかったという問題ですね。なのでこれやっぱりトレーニングで高めていくしかないので、まあ、そういうそのなかなかうまくいかないよねっていう経験を通しながら、どこをどういうふうにしたら今のがうまくいったかなっていうのをちょっと考えて、やっていく。でね、物事のこう、なんとかな、思考の深さってわかります？思考の深さ、考えてることもね、思考が深ければ深いほど、いろんなことが見えてくるんですよ。で、私たちってもちろんね、経営コンサルタントとして、あるいは研修講師として、コーチとして、経営者に関わっていく上で、もちろん経営者に対する尊敬とか敬意とか、そういうものは絶対必要ですよね。本当に事業を経営するって大変なことなんで、それ実際やっておられる社長に対する尊敬とか、そういうものは持っているんですが、同時にそのことについて深く考えてれば考えてるほど、いろんなものが見えてくるってことは、自分はね、その100人の会社経営してるわけじゃないけども、でもその組織運営ってことに対して実はすごく深く考えてるんですよっていう状態を作っておくんですよ。でそうすると物事ってね、深く考えてる人の方が物事よく見えてるって、思考の深さがね、深くなれば深くなるほどそれから上は全部見えますんで、そういう状態を作っておきながら、確かに自分はね、100人の会社経営してません、経営したことありません、でも、この組織運営ってことに対しては、まあ、本当に深く考えてるんで、社長とね、こう対等に話がしたりだとか、場合によっては社長に、もっとこういうふうに動いた方がいいですよねっていうことをお伝えしたりだとかってことができるんですよっていうことが成り立つわけですよ。だからこれ思考の深さってすごい大事だよね。でこれね、本当に真剣に考えるっていう、で思考が浅いとね、判断も浅くなるんで、判断が浅いコンサルタントってちょっと嫌ですよね。なんていうか、大丈夫ですかみたいな話になっちゃうんで、やっぱ思考はいつでも隠してるところでね。で、思考の深さっていうのは実はね、さっきの右脳と左脳ってことで言うと、右脳の領域なんですよ。潜在意識に入り込んでいくみたいな、そういう領域の話なんで、まあ、右脳を使いながら、どこまで深くそのことについて考えてるかっていうのは結構大事なんだなっていうのを思い知らされたっていうのが、その失敗した経験、うまくいかなかったっていうのは、思考が浅かったってことですね。要は社長の方が深く考えてたってことですよ。でそうするとやっぱり成り立たないですよね。で別にマウント取る必要ないしさ、なんかこう上から入っていく必要もないんだけども、でも思考が深ければ深いほど、そこに対してやっぱり社長も、あ、この人結構考えてる人なんだなっていうのを思ってくれるし、自分としても深く思考しておくと、この人がなんでそこに考えてるんだとかっていうのが分かるようになってくるんですよ。でこれ分かんないと、最初の段階のダウンロードっていうところは失敗ですよね。分かんないみたいなね。思い方で合ってるかどうか分かんないですけども、思考が自分の方が浅かったら、その人の考えてることダウンロードできないですからね。そうですよね。この今のこの、ね、情報空間の関係は成り立たないですよね。相手の方が深く物事を考えてるとか、相手の方が深くいろんなことに対して思考しているってなったらね。だからまあ少なくとも、私たちをまあ、ね、選んでくれてる経営者の方ですから、まあそれなりにいろいろ考えてはいると思います。でも、そうは言っても私たちいろんな組織見てますんで、いろんな組織見ながら思考を深めていくってことに関してはかなり有利なポジションにいるわけじゃないですか。最低でも社長が考えてると同じかそれ以上のレベルで、その組織運営とか企業文化とか経営とか人とかっていうことに対して考えている状態ではあるべきですよね。じゃないとインスパイアできないんで、ということかなと思います。なんかそういう意味でそういい質問だったんですけど、他に質問ありますか？ズームの方は何か 問ありますか、ここ情報交換の会、はい、大丈夫、あとやってみるのみ。
じゃちなみに
どうぞ。はい、
長谷川さんはどうやって思考の深い浅いを調整っていうか、
はい、
そこら辺をうまくチューニングしてる感じです
か。あー、なるほどね。
説明する。
そうですね、考えていった時に、あ、分かったっていうのあるじゃないですか。でこれってね、非線形なんですよね。でこういう思考が出てくる時に、あ、深いっていうことができると思うんですけども、普通に思考してると、論理的な思考になっちゃってると、うん、A、B、C っていう、 こう段階でいくじゃないですか。でそれが深いと飛んだりするんですね、うん、でそれが飛んでるんだけども、ちゃんと自分の中ではつながってるっていう理解がされてる。これ非言語なんですけども、うん、言葉で説明しろって言われると困っちゃうんですけども、でもそういうそのひらめきとか、まあ、ひらめきも実はね、起こせるって言ってました、まあ、起こせますよね。常にそのことを考えるとひらめいてくるじゃないですか。でひらめきって結局自分の中にストックされている情報のレベルだと、ひらめきのレベルも浅いんですよ、うん、本当に考えてると、これがまたちょっとスピリチュアルみたいな話になりますけど、集合意識ってあるじゃないですか。自分のが持ってる意識の上に何かこう意識があって、そのさらに先に集合意識があって、みんなつながってみたいな話があるじゃないですか。でそこまでいくそうです、本当に深いと。自分の中に答えがなかったことまでひらめいちゃうみたいなね、うん、これが深いんだなって、まあ普段からそこまで考えてるわけじゃないです、僕は。そこまで普段から言ってないけども、でもね、なんか一つのことに集中して考えると、やっぱそこまでいくっていう体感はありますよね、うん、あ、これは確かに自分の中から出てこなかったな、自分の情報の中からはっていうことが急に思いついたりとかっていう話じゃないですか。まあ、そういう意味では思考を深くしていくと、だんだんその集合意識みたいなものに近づいていくんだろうなっていうのは感覚としてはありますね。でもそれ皆さんそうですよね、きっとね。そういうのあるでしょ、体験として、うん、ありません？
なんか追い込まれて考えるとやっぱりいいアイデア出てき
ますね。あ、そう、うん、そういうことですね、うん、でね、これをね、こういうふうに言ってる社長もいて、脳に宿題出してこいんだって、宿題出したら忘れちゃっていいんだと。で、なんかリラックスしてる時に急にポッと思い出すから、思いつくから、でこれが結構深い思考だって言ってましたね。そういうふうに言ってる人もいましたね。だからまあ真剣に考えるっていうよりは、潜在意識にその質問疑問が落とし込まれるかどうかってことなんでしょうね、きっと。落とし込まれると結局大体思いつくのが、お風呂入ってる時とか、トイレ入ってる時とかね、まあ、そういうリラックスしてる時だったりするじゃないですか。あ、ちなみにね、今日っていうか、このね、今日デイ2で2日目なんですけども、まあ、1回目は実はね、清水さんのオフィスの1階のラウンジを借りたんですよ。まあ、結構これソファーみたいなところでね、なんでこういうところでやってるかっていうと、皆さんリラックスしてやりましょうって話ね。リラックスした方が、うろんが開きやすいんで、そういう状態で物事入った方が行動にもつながりやすいし、言語的に理解できたかどうかっていうことを超えてやってみようってなれるんですよ。こう言語的に理解するの難しいですよね、結構ね。なんていうか、体感で入った方が、行動に結びつきやすいんで、まあ、それで、まあ、一応ね、コンサルティングアカデミーの方は実習取るっていうゴールがあるので、ちゃんとしたスクール形式っていうかね、そういう、まあ、会場でやってますけども、まあ、このねアートプログラムはなんかできるだけこういう会場でやりたいなと。だって人数少なくても広いところに行きたいなっていうのがあって、まあ、次回はねちょっとまだ未定なんですけども、まあ、次回ちょっとホワイトボードを使いたいので、まあ、文京区のシビックセンターとか取ろうかなと思ってるんですけど、取れたらね、すごいいっぱいなんで取れるかどうか分かんないんですけども、でもね、ちょっと広めの部屋をお借りしたいなっていうのっていうのはそういうことなんです。リラックスした状態がひらめきとか、まあ、ある意味思考の深さっていうことになるじゃないですか。はい、まあ、ちょっと答えになってるかどうかわかんないですけども、はい、それが思考が深いっていうのは、まあ、右脳に入るっていう、潜在意識に入るっていうことなんでしょうねっていう理解です。はい、よろしいですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。伊藤さん、いい質問ありがとうございます。他に質問ありますか。この際何でも聞いちゃおうですね。はい、僕も分かる範囲でお答えしますので、はい、分かる範囲でっていうかね、分かる範囲を超えてはいろんな事例を挙げたりとかしながらね、お答えしますので、大丈夫ですか。 OK、 いいですか。はい、じゃあ先進みますね。はい、じゃあね、まあ、また質問あったら言ってくださいね。はい、じゃあ先に か。はい、これ Day1 でやったアートプログラムで実現したいこと、これちょっと思い出してください。ちょっとホワイトボードに後藤さんがまとめてくれたやつをここにまとめてあるんですけども、覚えてますか？覚えてますよね。はい、加藤さん、遊ぶ、ヨット乗りましたね、今月ね。はい、ヨット、素敵な写真だったでしょ、超暑くて大変でしたね、あの後ね、日焼けちゃってね。はい、ダンスもやってますよね。行きました、ね、
行きました。
はい、素晴らしいですね。
行きましょうは、オフィスなんですけど、
はい、
オフィスでこう休憩スペースがあって、結構広いスペースなんですね、結構広い、広いスペース。
おお、見えますか？
ここで、セルフレッスンを自分でやってます。
このオフィスでダンスの練習ができるって素敵ですね。はい、もう完全に遊ぶ加藤さんになっているというね。はい、いいですね。はい、そして講座ビジネスの構想だとかクライアントのプライドを高めるっていうのがありましたね。はい、橋口さん今日いないですけどね、法人化はね、あ、ちょっとね、実は橋口さんね、方向変わりまして、自分の会社法人化するっていう話があったんだけども、ワンオンワンやった時にお茶の授業をちょっとお茶の授業の推進っていうのもあったんだけども、何だったっけな、社団法人作らないみたいな話になったんですよね。なんでだったかな、
なんか投稿されてるって、
ね、投稿
なんて書いてあった、
社団法人作っちゃえみたいな、
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっていうのがあって、竹富さんね、ちょっとギャラリービューを解除しますね。はい。
はい、
竹富さんはね、物販の仕事をね、始めるっていうことで、はい、海外のね、解決先、買い付け先と売り先を見つけるだとか、あとね、ビジネスプランを立てるだとか、フランスの展示会に参加するってやりましたね。ここなんか進んでますこれ。
この間、瀬川さんとお話ししたときに、やっぱりスペインが好きだよねっていう話になり、スペイン雑貨で、をちょっと探してみました。
おー、具体的に動いてますね。
はい、私ガウディが好きなんですけど、グエル公園のヤモリみたいなキャラあるの分かりますかね。それの、グッズだとか、あと、ウェール公園をモチーフにしたコップだとか、そういうものを見つけまして、はい、そういうのも一つの案かなというふうに思っているところです。
進んでますね。はい、これね、はい、最初にできることって多分ね、そういうことなんですよ。ちょっといろいろ探してみようっていうことなんだけども、でこれがね、3ヶ月後にできることとか半年後にできることとか1年後にできることでだんだん大きくなってきますからね。でしまいに、最初に自分が仕入れたものが売れたっていう日が来るわけですよね。
はい、
でこれがね、習慣化されてると、っていうかもう潜在意識に入って、右脳に入ってやってると自動的にそっち行けますからね。でこれが夢を実現するってことじゃないですか。でこれぜひちょっとね、今字で言ってると思いますんで、ぜひそれをこの方法で実現させてください。ビジネスプラン大事なんだけども、でビジネスプランの前にも実現しちゃうみたいなね感じで、でしかもさ、ここさ、あやさんスペイン好きでしょ。
スペイン大変ね。
フランス行きたいのはフランスだけども、スペインも好きでしょ。でフラメンコでしょ、藤田さんフラメンコでしょ。ね、伊藤さんはもう世界60、今もう8カ国か9カ国ぐらいになりました。
すごい、
ね、行ってますよね。伊藤さんも海外大好きだしね。
私それこそスペイン語を喋る日本人必要だったら言ってくれればつなぎます。
あ、スペイン語困ったら、
マドリッドに住んでる人、
マドリッドの人紹介してくれるみたいです。
あ、本当ですか。ありがとうござ